今日は花の日の合同の礼拝です。思い出しますのは、こうして子供たちと一緒に礼拝をすると、私は新学校を出たばかりは、の教会ではですね、伝道師として名古屋の教会に赴任をしたんですけども、まもなくその近くのキリスト教学校の中学校生、中等部ですね、中学生、しかもこれは女子だけの学校でございまして、そこの中学2年生の授業を、非常勤講師で聖書科の授業を受け持ったんですね。それはずっとかなり長く続けるんですけれども、最初はですね、中学校2年生っていうのはもう本当に話を聞かないんですね。もう本当に。しかも私はまだその頃は若かった。今でも若いと思ってるんですけども、若くてですね、もう舐められているわけですよね。そういう状態の中で、もう聖書の話をしても全然聞いてくれないんですね。本当にうるさい授業でございまして、もう本当と悩んじゃいましてですね、どうしたらいいかなと、聖書の話を聞いてくれるのかと、まあ、いろんなね、聖書以外の話もいろいろしたりもしたんですけれども、ある時にですね、ちょうど今はもう、どんな中学、学校でも、手元にですね、もうパソコンがあったりして、みんなと同じね、動画を見たり、あるいはこう、その、モニターを見ながら授業ができたりするんですけれども、当時、もう何十年も前ですから、まだビデオっていうものさえですね、あんまり普及してなかったんですね。で、視聴覚教室っていうのがございまして、で、そこに行ってですね、わざわざその授業の子供たちをそこに連れてって、そしてその聖書のビデオですね、これイエス様の生涯っていう、イエス様の生涯を丹念にこうずーっと福音書をエピソードをですね、本当に割と忠実に表現、描いている、そういうビデオが、だいたい20分の、で一つ終わって、また次の、だいたい15巻とか、ね、結構あるんですけども、そういう、ビデオを視聴覚教室に行って、そこでみんなで見て、だいたい20分分ぐらいビデオを見た後に、で、それについてどう思うっていう話を、その授業、残りの時間でして、こう、話を取り上げながら、少しみんなでいろんなことを考えたっていうことをし始めましたら、まあ、ようやくですね、そのうるさい中学2年生の女の子たちもですね、ちゃんと聞いてくれるようになり、また話にもですね、いろんな乗ってくれるようになりまして、まあ、それからは割と楽しい授業になったんですけども、でそのイエス様のご生涯を映像化したビデオの中で、もちろんその女子中学生が一番やっぱり、影響を与えたといいますか、こう印象深く思ったのは何よりやっぱりイエス様の十字架、それから裁判とか、復活もそうですし、あるいはペテロが三度知らない、あるいはゲッセマネのその、なのは、やっぱり、考えるところ、触れる、本当にこう思うところが与えるものなんですけども、まあそれと同じぐらいですね、関心を持ってくれたのが、実は今日の聖書の箇所なんです。マルコによる福音書第2章の1節の、そうですね、読みましょうか。63ページ、マルコによる福音書第2章1節。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られる。カファルナウムっていうのは、これはガリラヤ湖の湖畔の港町ですね。漁師さんもたくさんいた、割と大きな町で人口が多かったんですね。で、その町にイエス様が来られた。そしてある家におられたということが知れ渡ってですね、そこで聖書、話を、イエス様の話を聞きに行こう、あるいはイエス様に病を治してもらおうという人たちが集まってきて、知れ渡って、2節。大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになったんだと。もう本当に人が溢れたんですね。そしてそういう人たちにイエス様が御言葉を語っておられると、3節。4人の男が中部の人を運んできた。これは後で読めばわかりますけれども、もう中部 これ元々の言葉で言うと、体が動かないっていう、動かなくなっている人っていう意味なんですけど、だからこう、ベッドと言いますか、床ですね。それにこう、まあ多分これ板のようなものなんでしょうけれども、それに寝かせて、そしてその四隅をですね、4人、一人一人、4人の男たちがこう、わっしょわっしょとですね、持ってですね、なんとかこの人をね、癒してあげてほしい、イエス様のところまで行こうと持っていくわけですよね。ところが、先ほど申しました、もうたくさんの人がそこに集まっているわけで、なかなかイエス様のところまで行かない、届くことができないわけです。それで、3節ですね、4人の男が中部の人を運んできた。4節。しかし、群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、どうしたかっていうと、彼らはですね、この家の、イエス様がおられる家の屋根に登るわけです。イエスが、おられるあたりの屋根、その上ですよね、屋根を剥がして、穴を開け、病人の寝ているとこを吊り下ろした。また4人です。おそらく、その、いた、寝ているとこですよね、ベッドの四隅に紐をくくりつけて、そして四方からこう、スルスルスルスルっと、ね、傾かないように、落っこちない、病人が落っこちないように、合わせてですね、下ろしたんだということなんですね。すごいことですよね。それを、したんだ。当時は、まあ、日本の家屋みたいに、しっかりとした屋根、雨があんまり、雨季と雨、あんまり、それでもあんまり降りませんから、すごい硬いですね、屋根があるというよりは、むしろは壁と壁の間に木の棒を何本かこう渡しまして、まあ、その上に板を置いたり、あるいは水を弾くような木とか、木の皮とかですね、動物の、そういう皮とかをこう、並べて、まあ、その上に、重しとなる石を、こう、置いてですね、飛び飛びに。で、飛ばないようにした。まあ、そういう簡単なものであったと考えられています。ですから、そういうものをこう、どけてですね、そして、まあ、板でやるならば、ちょっとビリビリっと破って、しかし、その、屋根からですね、このベッド、寝ている、その、板をね、全体を下ろすわけですから、これはかなりの穴だったと思います。イエス様も、もう、びっくりされたと思いますよね。なんか、屋根が壊されてですね、そして、スルスルスルっとですね、病人が下ろされてくるわけですから、ね、床、その、ベッドを下ろすぐらいの大きな穴ですからね。まあ、大変だったと思います。で、その時のビデオがですね、今でもよく覚えているんですけれども、4人の男たちがですね、屋根の上から、こう、屋根の梁に乗ってですね、スルスルっと、その病人を下ろしていくんですよね。そして下ろして、屋根の上から、その4人のうちの男の1人がですね、イエス様に向かってですね、よろしく頼むって言うんですよ。よろしく頼むって言うとですね、イエス様が、わかったって感じでですね、半分笑いながら、その病人に、こう、を癒してあげたっていう話で、みんなも、見ている女子学生たちもなんか面白い話だなっていうふうにしてですね、結構受けたビデオなんですが、ただですね、ここでイエス様がおっしゃった言葉が、なかなか、いろいろこう考えさせられると申しますか、こういう言葉をおっしゃるわけです。その病人の寝ているとこを吊り下ろしたんですよね。で、5節です。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、こよっていうのは神の子と言ってもいいし、私の、まあ、愛称ですね。本当に私の子って意味でもあるんだ。こよ。あなたの罪は許されると言われたんですよ。あなたの罪は許されるって。どうでしょう、不思議ですよね。だって、明らかにその4人の男たちは、なんでこんなことしてるかっていうと、そのベッドに寝ている体が不自由な、その中部の病にある、男の人をこう、吊り下ろしてくるわけでしょ？全身が麻痺して。それは何をしてほしいかと。病気を治してほしいわけですよ。この人の病を何とかしてほしい。 そうであるならばですね、イエス様がですね、分かったって言ってですね、そうしてあげよう、病が癒されたとかね、元気になれってそういうふうにおっしゃってですね、そしてその中部の人がむくっと起き上がってですね、で元気になったりなんかするとみんながびっくりして、いやイエス様ってやっぱすごいよねって、もうそこにいた大勢の人たちがびっくりするんだ、やっぱ大したもんだっていうふうになるっていうのが流れだと思うんですけれども、でもですね、あなたの罪は許されるってイエス様がおっしゃったっていうのはどうも、これどういう意味かということなんですね。このあなたの罪は許されるっていう言い方っていうのは、これ何をおっしゃってるかというと、神様によってあなたの罪は許されるよっていうんですよね。そして今までやってきた、いろんな問題や悩み、いろんな罪を犯してきたけども、その罪は許される。もう少し言い方を変えるならば、あなたと神様との良き関係がこれから始まるよ。もう、あなたと神様とは、きっと神様から許されて、そして、神様との、正しいっていうか、関係が回復されるから、良かったよねっていう、そういう、イエス様の言葉なんですよね。どうでしょうか。やはりでもここは病気を治してほしい。この4人の男たちっていうのについてはいろんな説がありまして、病気になっているこのチューブ、体が効かなくなっている男性がもしかしたら、あるいはお父さんだったのかもしれないっていう説が一つありますね。で、4人の子供たちがですね、そのお父さんの病気をなんとか治してあげようと思ってスルスルっとこうしたんじゃないかと。まあ、それでなければですね、そんなにわざわざ屋根を、穴を開けて下ろす、そんなことしないだろうとか、あるいは仕事半ばだったんじゃないかとかですね、ご近所の方だ、いずれにしろ仲間っていうか友達がそのようにかわいそうに思ってね、なんとか直してあげたいと思って、そういうふうにしたんじゃないかなと。そう、考えられています。どうでしょうか。それなのにですね、それは4人が願うことは病気を治してほしいってことであったはずなので、イエス様はすんなり病気を治されてもいいと思うのに、なぜですね、なぜイエス様はここでその病人に対して、来よ、あなたの罪は許されると言われたのかっていうんですね。なんでイエス様はそうおっしゃったかですね。私はこれどういうことかなっていつも思うんですけども、おそらくですね、イエス様がこうおっしゃったっていうのはですね、やっぱりこの人の願い思いっていうものを受け止められたからこそ、分かった、罪を、あなたの罪は許されるっていうふうにおっしゃったんじゃないか。実はこの箇所っていうのはですね、この2章からの1節から12節で何度も出てくるのはですね、強調されているのは心の中っていう言葉が実はよく出てくるんですね。例えば6節です。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えてやっているんですよね。そして8節、イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのかって言って、イエス様、この心の中っていうことが、すごく強調されているわけです。しかもイエス様はその心の中を見抜いて言葉を語ってらっしゃるんですよ。そうであるならばですね、この中部の人が、もしかしたら、我々もそういう心筋、脳卒中などがあればわかると思いますけども、麻痺があるわけですよね。体に麻痺があったりして、言語の麻痺もあったりして喋れないくなっている、うまく言葉が発せられなくなって、半身不随であったりとかね、そういう状態、体がまさに動かない状態なわけですよね。その言葉としても、こうしてください、愛してくださいっていうふうには言えなかった。 状況があったとも考えられますよね。だけどイエス様は今日の箇所でおっしゃっている心の中の声を分かってらっしゃるわけです。ファリサイ派律法学者が心の中で考えていることを見抜いてこうおっしゃる。で、この男の人が運んできたわけですよ。そしてその4人の信仰を見て、いやすごいね、じゃあ治してあげようって思われたんですけれども、その病人の中部の人を見てですね、この人の一番の願い、あるいはもっと言うならば、この人に一番この人の心の状態や今の思いとかそういうものを見てですね、この人に何が必要なのかっていうことを考えられた時に、あなたの罪は許される、来よって言ってるのも、これ年上の人だったのだとか、子供だっていうことではないと思うんですよね、年配の男性だから。むしろ考えることができるならば、その人自身が罪を許してください、あるいはこの人に必要なのは、これから新しく神様との関係を回復して生きていくことだ、そしたらあなたの罪は許されるだろうってイエス様おっしゃってるわけですよね。ということは逆に言うと、これまでの生涯、つまりこういう半身不随になってしまった、中風に患ってしまったその生涯、子供と4人の子供とね、お父さんだと考えたらば、結構何ていうかな、わがままな生活をね送ってきた人だったんじゃないか、割と自分勝手なね、本当に好きなように生きてきた、ところがその結果体が不自由になってしまったっていうことではないか。それでもう今病気を治してほしいっていうふうに、もちろんそれは願ってらっしゃるわけですよね、願ってるわけです。だけどもっとこの人に大事なのは、今病気が治る治らない、もちろん治った方がいいに決まっている、まだこの後読んでいけば分かりますが、病気が治るんですけども、でももっと大事なのはこれからの人生なんだ。でこの人は悔い改めて今までのその生き方、自分のやってきたこと、その結果を自分で受け止めて、これからはもっと違う生き方、おそらくイエス様のところに連れて行ってほしいっていうのは、もうまさに言葉が喋れなかったらなんかね、こう書いてその4人にしたかもしれませんよね。そして4人がですね、連れて行ったんだけども、もう全然その中に入れないよっていうことで、どうしよう、まあ、諦めようかって言った時に、ご本人はダメだダメだみたいなね、もう何としてもイエス様のもとに行きたいっていう思いがあったから、彼らはやっぱり頑張って屋根の上に登って下ろしたと思うんですよね。それはやっぱりその病人ご本人の思いっていうのは強くあったと思うんです。でその思いを受け止められたイエス様が、あなたの罪は許される、これからいろんな悪いことしてきたかもしれないし、ひどいこともしてきたかもしれない、自分勝手な人生を送ってきたかもしれない、でもこれからね、イエス様と共に、私と共に、神様と共に生きていく、その人生を歩んでたら大丈夫だよ、あなたの罪は許される、そうここで言われたのではないか。またそのことがこの人にとって一番大事なことだったんですよ。ところが周りはそうは見えませんよね。やっぱりその病気は治るか治らないかっていうことが問題になるわけで、あるいはこの先ほど読んだ立法学者たちはもっとこう、なんていうかな、ねじ曲がったような言い方をいたします。6節、ところがそこに立法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか、神を冒涜している、神お一人の他に一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエス様は、私はあなたの罪を許そうとはおっしゃってないんですね。ちゃんと見ると許されるであろうとおっしゃっているのであって、私が許すっ で、ここでははっきりそこまではおっしゃっておられないんだけど、なんか神を冒涜しているっていうふうに言ってるわけなんですよね。で、それに、だからそういう言い方が全く理解してもらっていないわけです。その人に本当に必要なものは何かっていうことなんですよ。なのにですね、そんな、神様がうんことを言ってるわけですよね。それに対して、イエス様が8節ですね、彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんなことを心に抱く、そんな考えを心に抱くのか。中部の人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのはどちらが優しいのか。罪が許される、これからの人生が大事だよと、今までのその罪は許され、ここから新しく、それこそ悔い改めて生き始める、大丈夫だよと、あなたは生きていける、清められるよ、新しい人生歩められるよっていうふうに言うのと、いや、起きて床は担いだけ、そういう罪の問題やこれからの人生考えないで、まあ、病気だけ癒されて頑張ってってですね、そういうのとどちらが優しいか。20節、人の子がしかし地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよ。人の子って、これはイエス様ご自身のことですね。イエス様が、私が実は罪を許す権威を私は持っているんだということを教えてあげようと言って、そして中部の人に言われた。私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさいと。だから、本当に病をもちゃんと癒せる、そういう権威、力っていうのも両方持っているんだということを知れさせられたんだっていうことなんですよね。そして12節、その人は起き上がって、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美したって言うんですね。どうでしょうか。私はこの今日の箇所を読んでて思いますのは、私たちもね、どうしても病気が治るか治らないかとかですね、この病がね良くなるかならないか、イエス様がねその病を癒されるだろうか、癒されるんだったらどういうふうに癒されるんだろうかって、そういうことがやっぱり気になります。で、それでどうしても目がいってしまうわけですよね。そして例えば私がそういう状態になったならば、イエス様、神様にお祈りをして、イエス様にお祈りをして、そしてもし病が癒されたならばラッキーってことですよね。なってですね、しかし治らなかったらですね、なんだ不幸だ不運だとかね、神様を見てくれないのかとかですね、まあそういうお祈りに応えられたか応えられるか応えられないかということばっかりに目がいってしまうんです。しかし本当に今日の箇所でイエス様が目を留めておられるのは、その人が本当に何を願っているか、もっと言うとこの人に何が必要かということをちゃんと見抜かれて、その人の心の中まで見抜かれて、そしてこの人に必要なのは、あなたの罪は許されるだろうって、大丈夫だよ、これからちゃんとその思い、私のところに来て、これからの生涯をなんとか新しくね、もう一回生きていこう、やり直そうと、そういうふうにしている、そのためにこう私のそばまで来て、そしてなんとか私と話をし、またできれば病を癒されたいって願っている、その思いを受け止められて、それはこれからの新しいあなたの人生のためにこの病を癒してあげるよって、癒していかれるっていうところが、やっぱりイエス様のなんていうかな、思いっていうか目の付けどころっていうか、この人に何が一番必要なのか、あるいはこれからの人生を、ただこの一点で病が治ったか治らないかって、治ったらもうそれで、はい、もう全て何もかもうまくいくんだ、そんなことはないはずですよね。治らないからといって、じゃあその人生はもうダメになるか、そんなことでもないはずなんですよ。そうじゃないでしょうか。私はある解説者がここで言っていることなんですけども、この4人のその仲間がね、彼を助けるじゃないですか。で、例えばこれがお父さんとするならば、この子供が4人いて、そこまでこのお父さんのことを大事にしてくれた、そういう仲間がいる、子供がいる、 友達かもしれませんよね。あるいは近所の人かもしれません。そういう人たちがあなたにいるっていうことは大丈夫だよ。そんなあなたをもちゃんとこうして、その願いを聞いてくれて、こんなに苦労までしてくれて、だから彼らの信仰を見てっていうふうにおっしゃってますよね。大丈夫だ、彼ら自身もその信仰がある。だからあなたが新しく生きていこう、神様と一緒に生きていこうとしたら、この4人がさらにちゃんと支えてくれるし、こうして一緒になってね、いろんなことしてくれる。だからあなたの罪は許されるだろうって、新しく生きてやり直せよと、そう言われておられると思います。人生の、悔い改めて、今までの人生からこれこそイエス様のもとに、そこで生きようと、神様とつながって生きようと、そのために罪は許されていくよ、大丈夫だよと、そうおっしゃったと。言い換えるならば、私のそばでこれからもいなさいよ、つながってなさいよと、そう言われておられるのではないかと、そう思います。かつてダンテという詩人が新曲という本を書きました。その中でこうあります。一人の人間が自らの罪を悔い改めてキリストの信仰に入ることは、地獄の山が倒れるばかりに振動する、震撼するほどの大事件である、というふうにダンテが書いていますよね。病が治る、それもすごく大事、奇跡が起こる、それもすごい大事件かもしれないけれども、ダンテは言っているのは、一人の罪人が自らの罪を悔い改めてキリストへの信仰に入るんだ、そのことは実は天国と地獄ですね、ダンテの表現で言うならば、地獄の山が倒れるばかりにこう振動する、もう恐れる、いや大変なことが起こったって言って、一人の人がね、その罪を悔い改めてキリストと信仰に入るっていうのは、それぐらい大きな事件なんだよ。天でも喜びがあり、本当に天使たちが賛美する、そういう、だからここで一人の人が罪を悔い改め、そして新しく生きようとしているときに、その罪は許されるってイエス様がおっしゃったことは、病気とを癒すと一体どっちがね、すごいことなのかっていうことをここで言われておられるのではないか。何が大事か。私は広島教会におりましたときに、信者さんの中に韓国の方がおられたんですね。リーさんっていう方ですけれども、この方がおっしゃった話してくれた話を思い出します。この方はですね、目の前の病や試練、仕事のことなどが解決することをね、望み、祈って、そして一喜一憂すると、それは我々、私でもそうだっていうふうにおっしゃって、でもですね、しかしもっと人生にとって大事なことは、仕事や解決、病や解決するよりも大事なことは、人を許すことではないかっていうことをおっしゃったんですね。で、なぜそんなことをおっしゃるかっていうとですね、こういう体験があるんだってんですね。小さい頃に、お父さんはですね、お酒を飲まれる、酒乱ですよね。お酒を飲ませて暴力を振るったり、もう本当に大変なお父さんだ。で、それはもう、小さい頃からそのお父さんのことが許せなかったわけですよね。そして、もうそういうお父さんの中で、あれ、嫌だもんで近くにあった教会にお祈りに行ったんだそうです。そうすると、不思議と心が静まって、そしてクリスチャンに、それからクリスチャンに、求道してクリスチャンになっていったんだと。ところがなんですね、そのご自身がクリスチャンになる前に、お父さんはやっぱりお酒のせいで、もう早く亡くなられたんですよね。で、その人が言うには、許せない、お父さんのことを許せないまま、父、お父さんが亡くなってしまったんだと。で、 涙ながらにおっしゃったことはね、人を許せたら私はもっと自分の人生はね明るかったと、そういうふうに快活なものになったと本当に思うんだけども、そのお父さんをそこで許せなかったし、許すって言えなかった、許せなかった、そのことがですね、まあ、今ならね、まあ、それは許しているんでしょうけど、その許せないっていうかったっていう思いがずっと残っているんだっておっしゃったことを忘れることができないんですよね。イエス様こそ本当にその人の全てを心の中まで見られて、あなたの罪は許されるよ、あなたの罪は許される、許しが神様から与えられる、それはこの人にとってどんなにね、実は嬉しい言葉だったんじゃないだろうか。自分の本当にやってきた人生、もうひどいことをやってきたって、けどそのイエス様、この病になってしまったって、もうイエス、そして初めて自分は悔い改めてイエス様に、もう何が何でもイエス様のもとに行きたいと思った。でその言ったイエス様から言われた言葉が、あなたの罪は許される、大丈夫だよ、お前の罪は許されるよって、そう言っていただいた時に、その病気が癒される以上に彼は本当に涙したんじゃないか、嬉しかったんじゃないかなと私は思います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もこうして、聖書の言葉を通してたあなたにある歩みをともどもに思いを馳せたことを感謝いたします。今こうして録音を聞いてくださっているお一人お一人にもいろんな思いがあると思います。その一人一人を心の中まであなたはちゃんと見てくださって、その上であなたの罪は許されると、そう約束してくださっていることを深く感謝します。どうぞその言葉に励まされて、これからあなたを見上げてあなたと共に歩んでいけるものと私たちもできますように導いてください。皆によって祈ります。